さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。はい、聞いてみそらしユンユン白書始めたいと思います。ちょっと今ね、音でわかると思いますけども、外に見てます。ちょっと光栄になりますけど、今、兵庫県の西宮にというところにいるんですけども、ここの、西宮市大谷記念美術館っていうところに行ってきました。今やってる展覧会が山下真紀をめぐる画家たちという展覧会ですね。副題が画壇から解き放たれて自由闊達筆を取った絵描きがいたということです。これがね、もう展覧会の最後の方になってまして、2020年1月1日から2月11日までなので、あと何日かしかないんですけれども、これはね、見に行ってきましたよ。で、そうちょっと前回言い忘れましたけど、すでにユンユン白書、ユンユン白書200回を超えました。ありがとうございます。うわー今ね、人が通ってないので独り言ちょっと恥ずかしい気もしますけど、人が通るとちょっと黙りますね。それでですね、まあ特に何をするわけでもないんですけど、アートワークぐらいは変えようかなと思って今ちょっと書いてます。まあ前回書いた絵をちょっとリニューアルした感じで書いてるんですけども、はい。それでですね、この山下真紀をめぐる画家たちの展覧会の話をユンユン見聞録として残しておこうかなと思ったんですけれども、ちょっとね、近くにね、高速道路が通ってるんでね、ちょっと音がうるさいかもしれないですね。で、この山下真紀さんっていう人、実は私知らなかったんですけど、名前から想像するに女の人かなと思って途中まで見てたんですけども、途中からね、奥さんの絵が出始めて、ラフ状ですね。奥さんってことは本人は男性なんだなっていうことが途中から分かりました。恥ずかしながら知らなかったんですけどね。はい。で、有馬温泉の旅館の生まれで、83歳で没してますね。何年までかな、1890年生まれ、1973年に亡くなられてます。はい。で、絵はまあ洋画と日本画を合わせたような絵なんですけれども、よいしょ、ちょっと今ね、なんだろう、これパンフレットみたいなのを見てるんですけれども、よいしょ、いろんな作風を、いろんな作風があるんですけども、水墨画もあれば日本画もあれば、油絵もあったりとかなんですけど、仏さん描いたり菩薩像描いたりとか、女の人、婦女図と とか、あとバラも描いたり自然描いたりいろいろですね。あと明板で抜き白抜きした絵を描いたりとか、これすごい面白かったですね。で、このね、屏風を2席連なった雪っていう作品があるんですけど、すごく大きいんですけどね、6面屏風が2つ2席並べたやつの、左側がちょっと結構なんていうかな、密集してて、右側がちょっとこう密集からだんだん簡素な感じになっていくんですけど、これを、第20回最高院展に出品して、なぜか右だけが入選したらしいんですね。この右側だけを入選させたということに疑問を抱いて、この後、画壇にはもう何て言うかな、出さなくなりましたねっていう、そうです。その後自由に絵を描き始めたそうなんですけれども、公募展の出品自体をやめるきっかけになったっていうことがありました。そうです。そして、その後はもう画壇の制約と無縁になって、ご本人は描き直しの困難な日本画に洋画の技法を積極的に取り入れて自由闊達な筆を振るったということですね。このね、自由闊達にっていうね、あと画壇を離れたっていうのとかがもうすごい私にはビビッときまして、ですっごい私が好きだったのがこの女三体の図っていうのがあるんですけれども、女性が三味線弾いたり扇を持ったりとかしてる3人の女性、これは芸妓さんかな、舞妓さんかな、の絵があるんですけど、こういう絵昔ね、ありましたね。これのモチーフになってるんじゃないかなと思ってたんですけど、このね絵がすごいよくって、なんかもう見入ってしまいましたね。太い筆のハケでなんかガシガシ描いてるんだけれども繊細で、なんかもう重ねの色合いもすごい綺麗だし、なんだろう、現代と日本画のどっちも入ってるし、洋風も入ってるし、日本風でもあるし、何とも言えないこの絵がすごい素晴らしい、もう久々に立ち尽くしましたね。結構大きい絵なんですけれどもね、いやこれは本当に欲しいなと思いました。もう買えないですけどね、めちゃめちゃ高いだろうしね売ってもいないだろうけどね、これは本当にすごい好きなので、はい、また見に行ける日が来たらいいなと思ってます。女三体の図っていうやつですね。ちょっと静かになります。
日本画も洋画も、
はい、今から美術館に行かれるんでしょうかね。はい、というね、なんかすごい私もいろんな絵を描きますけど、デジタルやらなんやら、いやもうなんかすごい改めてすごいいい画家さんを教えてもらったなという感じで、なんかね、図録があれば買ったんですけどね、なかったんですよね。人が増えてきましたね。
ゆんゆん白書。
さて今日は、今から会社に行くんですけども、その前にちょっとだけハッシュタグを読ませていただこうと思います。社内からですねハッシュタグですね、アポロさん、2月4日に楽しく拝聴したポッドキャストということで、ユンハクの冒険199日目を、上げていただいております。ありがとうございます。 iTunes の方だと100回までしか聞けないので、ちょうどあれですね、100回までのがもう消えてってる状態ですね、多分ね。でブログの方だったら、まあ、残ってるかと思うんですけれども、いや懐かしいですね。もう第1回は 犬の話をしたような気がしますけど、はい、それ以降はあんまり覚えておりません。第何回にね、何喋ったかね。はい、そして次、しんさん、おすすめコーヒー豆屋さんは、コーヒーキャロットです。ほとんどがスペシャルティーなので、ちょっとお高いのですが、超おすすめです。初回限定セットもあるみたいですので、ぜひどうぞ。他のが飲めなくなるので私はほどほどにしていますといただいております。ありがとうございます。待ちに待ったコーヒーの豆屋さんの、はい、コーヒー豆屋さんですかねの、通信販売来ましたね。コーヒーキャロットさん、うん、これねちょっとね貼ってあるアドレス行って覗いてきたんですけれども、これは良さそう。うん、なのですぐにポチって行きたかったんですけど、家にねまだたくさん豆があったので、ちょっとこの第1段階第2段階の豆がなくなる前ぐらいに注文しようかなと思っております。多分もうあと1週間ぐらいで第2弾の豆がなくなりそうなのでね、ちょっと冷凍庫が今パンパンなので、はい、そのぐらいに注文しようかなと思って今キープしております。はい、そして思わずですねすぐに返信してありがとうございますということで、でその後ねまたしんさんがつけていただいてるんですけど、高いけど本当美味しいのでお試しください。なんて言うんですかね、旨味というか出汁というか違うんですよ笑出汁ってあとキャロットおすすめの入れ方がこちらですということで URL 貼っていただいております。半分量を抽出してお湯で割る方法です。この入れ方にしてからさらに美味しく飲めております。すごい、半分をコーヒー出してお湯で割るっていう、だから結構濃いんですかね。うん、この後でお湯入れるとなんか薄くなりそうなんですけど、これがさらに美味しく飲めるということでね、すごい気になりますね。いや、この豆屋さんはね絶対に買おうと思ってますので、またその暁にはねこちらの4泊でお話しさせてもらおうと思っております。もう通年通してねこのコーヒー豆屋さん、コーヒー豆の通信販売あちこち飲んでみたいと思ってますのでね、まだまだ募集中ですので皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今日のハッシュタグ終わって、ここからよいしょ運転しながら会社に向かっていきたいと思います。まあ実はですね、よいしょ、2回ぐらいね収録はしてるんですよ。でそのたんびに、あそうか今回200回かとか言ってるんですけど、今回正式な200回にしようかな。なんかまあいろいろ話したんですけど、なんかね人の名前とか物の名前が出てこなくって、なんかもうちょっとあんまり、まあ普段うまくは喋ってないけど普段からまああんまりやなと思って、まあ出すそれでも出す時もあるんだけど、まあ出さない、今回はもういっかと思って編集してないんですけどね。まあ物忘れがひどい、老化ですか。でしかもその時前の収録で出てこなかった言葉が何かももう忘れてますね今もうそれも思い出せないっていうね、もうほんとつらいなんすかこれほんま。まあまあまあ、さてまあちょっとこの話を先しときたいんですけど、ドラクエビルダーズ2相変わらず楽しんでやっております。このねビルダーズ2をやってるがためにドラクエ10に全然インしてないっていうね、本当にもう1ヶ月ぐらい入ってないかもしれないですね。いやーやばいです本当に。
やばくはないけど、でもストーリーがね 5.1 に入ってるんですよね、ドラクエ10の方がね。なのでやりたいなと思いつつも、いやもうちょっとビルダーズ2が気になるしっていうことで、まあビルダーズ2もねこの後喋りたいと思うんですけど、もういいとこまで来てるんですよ。なのでこっちを終わらせてからね、綺麗にさっぱりしてから天の方に戻りたいなと思っております。でこっからビルダーズ2の話をしたいと思うんですけど、もうネタバレで喋りたいと思いますので、やってない方とかね、もう聞きネタバレ嫌だっていう方はここでちょっと引き返してもらえるといいかなと思います。ということで、お話がですね、進みまして、前回がね、確かオッカムルの話をしたところだったかなと思うんですけども、無事にオッカムル終わりまして、金の採掘をして、で、その後に、ゴルドンをね、ゴールドにして、またこちらもね、ドラクエらしい、ちょっと悲しい物語がありましたけれども、で、その後、自分の空っぽ島に帰ってきたんですね。で帰ってきてから今度はまた、素材の島に行って、いろんな素材を集めておいでよみたいなことで、まあ、素材の町には、素材の島ですねは行って、いや、まあ、一生懸命素材を集めたりなんかしてるんですけども、その後ですね、空っぽ島の開拓で、青のなんだっけ、開拓地っていうんですかね、今まで、緑の開拓地で、赤の開拓地で、最後の青の開拓地まで来てますね。うん、すごい大きい話飛ばしちゃってた。前回が、オッカムル行って、でその後ですね、ムーンブルク城まで行ったんですよ。ムーンブルクっていう一番大きい島ですかね。でここは戦いの島で、大きい話忘れてたな私。そのずっとね、ハーゴンと戦い続けないといけない島っていうことだったんですね。でそのずっと何十年も戦い続けて、もう兵士たちは疲れてるんだけど、まあ、ハーゴン教に入ってるので、まあ、ずっと戦うことがいいことなんだってね言ってて、でもその戦いから逃れたい、もう平和な国にしたいっていう王様と、いやいやもうこの戦い続けないとそれが使命なんだっていう人もいたりねしつつ、その中で味方の中に、まあ、スパイがいるんじゃないかとかね、いや私は絶対ハーゴン教から、離脱しない、だけど、まあ、ものづくりは手伝うとかね、なんかもういろんな、人間関係がありつつ、まあ、敵をやっつけていくんですけども、いろんな罠を仕掛けたりとかね、飛ぶ系のモンスターは竜巻を落として起こして落として、そこからやっつけたりする機械を編み出したりとかね。で敵地に入っていって弱点を探しに行ったりとかして、ほんでそこから罠を作るとかいう風に、まあ、うまいことできてましたよ本当に。でそんな中でね、まあ、どんどん敵をやっつけていくんですけれども、いやーまあね、ほんとこのムーンブルクはねちょっとつらかった。戦いバトルっていうんですかね、があんまり好きじゃないんですよ私。だからね、もう次ね、あいつらと戦わないとまたその次はこいつらが待ってるなとかね、もうずっと戦いが待ってるので、そのための出城を作ったりとか罠を作ったりとかなんかするんですけどね、まあそれがまあまあなんか、ものづくりなんだけれども、あんまり嫌なんですよね。 どうせならね、なんかまあもっと建物とか作りたいなとか思っちゃって、うん、早くねムーンボルクはね通り過ぎたいなっていう気持ちではやってましたね。だからバトルが好きな人はね楽しいんじゃないかなと思いますけど、でまあなんとかかんとか結構長い、うん、詰まるところはなかったんで割とまあすんなりいけたかなと思うんですけど、まあでも割と長いことかかったかな、うん、まあでも放置することなくね今回はうまくまあ通り過ぎれたかなと思います。で空っぽ島に帰ってきて先ほどのように、緑の開拓地、赤の開拓地で最後の、青の開拓地の、お城を作ろうということで、そのムーンブルックで、養ったいろんなものづくりの力を生かして、敵をやっつけたりとか、まあ、お城をどんどん作っていこうっていうところまでが今来ております。だいぶ進みましたね。お、なんか消防隊が訓練してますね。すごいいっぱい並んでますね。まあ、遺跡を守るための消防活動の訓練ですね、多分ね。はい。まあそんなわけでいろんな戦いを経て、で、まあ平和にね、自分の島に戻ってきてさ、お城も作ろうって言って、なんか高まってる、士気が高まってるところに、まあなんと、相方の指導がですね離脱しちゃってですね、指導くんなんかねどっかから聞こえる悪い声がね聞こえるんですよね。でその声がなんかお前は誰だとか言うんですけど、もう指導なんと言ってももうタイトルについてるんですよ、破壊神指導って。もう破壊神なんですよね。だから物を壊していく神様、うん、で今までものづくり の, あのビルダーに、仲間になってねどんどんものづくりを手伝ったりなんかしてたんですけど、指導自体は物が作れないんですよね。でなんでかなんでかっていうストーリーがあったんですけども、まあそりゃそうですよね、破壊神ですもんね。だからもうタイトルについてるのでみんななんか破壊神って分かってるんだけれども本人は分かってない、僕はそんな破壊の王じゃない、破壊神じゃないって言ってね、うん、否定してたんですけれども、うん、まあ致し方がないですよね。このあとその悪の声とね指導が破壊神として目覚めた時の話がこのお城を作ったあたりから出てくるのかなと思って、指導はちょっとね離脱して苦しんでるんですよね。でムーンブルクでちょっといさかいがありましてね、ムーンブルクで何て言うかな、指導を牢屋に入れたんですよ、王様とか周りの人たちがね。まあそれも罠だったんですけれども、でそれを助けてくれなかったっていうので、主人公をすごい怒に対して指導が怒っちゃってたんですよ。まあそれは誤解だったんですけれども、誤解がなかなか解けないまま、空っぽ島に帰ってきて、そのままもう指導とは離脱してしまったっていう感じですね。なのでなんかちょっと主人公も心にモヤモヤを抱えたまま、指導は指導でその悪の聞こえてくる声に苦しめられて、なんかまだ全部がね万々歳で終わってはいないんですよね。この後に大きな指導とのね戦いがあるのかなと思うんですけど、もうなんかね仲間と戦うの嫌だしって思うんだけど、まあそこが、今回のゲームの最大のポイントになってくると思いますのでね、避けては通れない、はい。まあそんな中で お城を作ったりね、青の開拓地のみんなをトイレ作ったりお風呂作ったりお部屋作ったりしてね、 お腹空いたよとか言われるからね、キッチン作ったりとかいろいろやってますけれどもね、この後どんどんお城作ってね、楽しんでいきたいと思います。はい、まあそんな感じでビルダーズ2はね、相変わらずちょこちょこと楽しんでおりますよ。うん、まあこれをやると、まあちょくちょくね、私ビルダーズ2から始めましたけども、ビルダーズ1が気になってきますね。なぜならですね、お話の中に前いたビルダーが作ったんだとかね、
まもなく踏切です、
はい、前のビルダーズがどうたらとかねっていう話がねよく出てくるんですよ。そうなんです。なので、よいしょ、今日は駐車場が空いてないですね。よいしょ、困った。ちょっと一回出て、どうしようかな。なのでね、ビルダーズ1から物語が一応続いてるんだなっていうのはなんとなくわかるので、まあ1をやっときたいなという気持ちがムクムクと湧いてきております。いやー、どうなんやろうね、ビルダーズ1やってでから2やった人は、あ、ここが良くなってるとかね、あ、こんな風に簡単にできるようになってるとかいう、いろいろ進化した部分が分かると思うんですけど、逆に2から1に行くとですねこんなんもできないのとかね、そういうことが多々ありそうな気がして、うん、なんかちょっとなんて言うんかな、やりにくいなって思うことあるのかなと思ってるんですけどね。1のちょっとリニューアル版とか出てくれたら嬉しいけども、まあ多分出ないかな、うん、なのでまあちょっと戻る感じにはなりますけども、うまくいけば年内にねちょっとできたらいいなと思ってます。まあでもなるべくね、今年はねちょっと積みゲーをなんていうのかな、もうやっていって楽しんで、なるべく置いとくゲームをなくしたいなとは思っているのでね、うん、まあちょっと時間ができたら、ドラクエ 1,2,3 もぜひやってみたいと思っているのでね、いやーこれは本当にやっときたい、うん、なのでもうなるべく買わないようにっていうことは、ドラクエビルダーズ1はもうちょい先になる、来年か再来年か今やりたいけどな。はい、まあそんな感じで思っております。では、ちょっと駐車場が空いてないので違う駐車場にまでやってまいりました。よいしょ、ゆんゆん白書、はい、出発、ゆんゆん白書始めたいと思います。ちょっと出れそうにないから逆から帰ろうかな。よいしょ、はい、会社に行って帰りですね。帰りなんですけど、なんかもうね、行って30分ぐらい、まあ1時間ぐらいでね終わるかなと思ってたんですけど、まさかのもうどんどんね増やしてくるんですよ、やることを。まあこの時しかね、私が行った時しかできないっていうことをまあ溜め込んでるんでしょうね。いや、それやったらさ、言っといてほしい。先に、なんか、 来た時にあれとこれと、まあ、このいろいろあるからちょっと時間かかるかもぐらい言っといてくれたらね、あのお弁当とか持っていきますよ。もうめっちゃお腹空いたっちゅうね。もう結局4時間半ぐらいかかりましたけど、まあいわゆるあの前も言いました、私の苦手なねウェブですよね、うん、の丸々1ページ作り替えないといけないみたいなねページがあったりとか、あと紙物もね、もうまあまあ仕事の愚痴になるのでやめとこう。まあ何しかお腹が空きました。でなんかもう帰る準備とかしてたら、なんかあのと、隣の部屋でね、社員さんがね、まあ、ネット見てたんですよ。そしたら突然ねビービービービーっていうアラートが聞こえて、このパソコンはウイルスに感染していますって言ってね、ウイルス駆除のためにあの今すぐこちらの電話に電話してくださいみたいな言葉がバーって流れて、それも何回もずっと止まらないんですよね。でそのなんていうの、その画面もなかなか消えなくって、でまあおじさんパニックってそのページをどんどんなんか増やしちゃって、あの何重に20ぐらいにこうアラームが聞こえるっていうカオスな状態だったんですけど、まあ私はああそれは詐欺だなと思ってたんやけど、あのおじさんがもしかしてね、あのエロいサイトを見に行ったんじゃないかと思って、あのすぐに駆けつけるのをやめてたんですよ、おじちゃんのプライドのために。でおじちゃんが呼びに来るまでちょっと待ってたんですよね。そしたらなんかやっぱり増え、あのその画面を増やしちゃったりとかして余計パニクっちゃって、なんかちょっとユンちゃんちょっとあのこっちお願いって言って、なんか出たっつって来たので、あもうあの見てもいい画面だったんだなと思ってあの行きまして、であのおじちゃんこれがねって言って、まあ、社員さんなんですけどね、あなんなら社長なんですけど、あのこれがね詐欺注文なんですよって、こういう場合は落ち着いて絶対に電話しちゃダメです、でここに書いてあるなんかいうことは聞いちゃダメだし、あのマイクロソフトからあのなんていうのかな出てるっていう風に書いてあったんですね、マイクロソフトに電話してくださいみたいな書いてたんですけども、あの絶対にマイクロソフトっていう会社とかはこんな風に、すぐに電話してくださいとかって言ってこないですって言って、なのでこのサイト自体が詐欺なので、ここにあの電話をかけたりとかしたらまた新たあのなんていうの電話番号を取られたり、なんかいろんなねあの詐欺になっていくので、絶対にダメですよって言ってから、まあ、その画面をねなかなか消えないんですよ。で結構あの強制終了的なことしたりとかして、まあ、なんとか消えて、で元のサイトに戻ったんですけど、もう結局全然なんかね何も関係なさそうな画面だったんですけど、何経由で来るんか分かんないですね、あのアラームはね。まあ、なしか大丈夫だったんで、まあ、ほっとしましたけれども、まあおじちゃんにしたらそらびっくりしますよね、そんなところ急になるとね。
およそ300メートル先、踏切です。
はい、まあそんなわけであの危なかったです。はい、危うく電話しそうっていうか、クリックしちゃダメなところもクリックしそうな勢いだったんでね、なんかいろいろ情報があの抜き取られそうな危険でしたね。でなんかそのアラームもなんかビービービーって鳴った後になんか忠告が出るんやけれども、それが女性の声で、でもそれをね、なんていうんかな、ここに電話しないとこのままでは なんかクレジット情報とかパスワードとかなんかが抜き取られてしまいますみたいに焦らすんですよね。なんかそういう、うん、なんか心を焦らせるようなね言葉を並べてたんでね、あまた新手の詐欺だなと思って見てたんですけど、一応ねセキュリティのソフト入れてあるんですけどね、まあ、なので多分大丈夫やから、まあ、今のは気にせずに削除していきますねって言って消したんですけどね、あんなの分かんない人だとやっぱり引っかかっちゃいますよね、うんと思います。はい、皆さん気をつけていきましょう。なんかね朝収録したんですけど、そのまま車に録音したまま IC レコーダーを放置してしまいまして、なんと4時間半ずっと車内の無音状態をずっと録音してたっていうね、これ大丈夫かな、最初の15分ぐらい撮るために4時間分ぐらいパソコンに移すの辛いなって思ってるんですけどね、うっかりしましたね。はい、そんなわけでまあ帰り道ですね、ちょっと帰り買い物して帰らないとと思うんですけど、ねワンコちゃんのあれ餌がもうないのと、なんかジョンが今帰ってきてるんですけど布団が寒い寒いとか言うのでね、ちょっとこれでもかっていう暑苦しい布団でも買って帰ろうかと思ってるんですけど、それとも電気毛布の方がいいのかなと分かんないですけどね。よいしょ、ではそろそろよいしょお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。